社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社労士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお伝えいたします。お久しぶりでございます。久しぶりにラジオを撮っておりますけれども、正月休めましたか？何日お休みしました？今年というか、去年の年末から今年の年始にかけて9連休だったじゃないですか。で、うちの事務所1日前倒しで冬休みに入りまして、10連休したんですよ。いや、10連休ってね、開業初めてじゃないのっていうぐらい長くて。で、全く仕事をしなかったと言ったらちょっとだけ嘘になりますが、基本的にその、締め切りがあってやらなければいけないっていうことはちょっともう年始に回そうってして、で、ゆっくりと休みました。はい。その結果、だいぶ元気になりまして、いや、これはですね、やっぱりね、休むっていうのは重要なんだなというふうにすごく思いましたね。今年、年明けて、今年の年間カレンダーを作ったんですよ。うちの事務所は年間カレンダーだけは1月1日期算で、毎年、今年は何日休むか、何日出勤するかっていうのを1月1日から数えるんですけど、今年、2025年、土日祝日休んだ場合の、年間休日が124だったんです。数えたら。土日祝日と、あと年末年始は役所に合わせて3日までと29日以降休みっていう風にしたら、今年はね、なんと普通でも124年間休日があるんですよ。これ多めですよ。去年は121かなんかしかなくて、4日足りないじゃんと思って。うちの事務所年間休日125日でいつもカウントしてるんです。だから、125日休みたいんですけど、土日祝日休みにしても121しかなくて、4日間を無理やりあちこちでこうね、休日増やしたっていうのがあって。で、今年は124だったんですよ。なんかね、去年はずっと、これ125は多かったかな、ちょっと設定がと思ってたんですけど、今年124なんで、1日だけ、どこかで休み入れようって言って、話し合った結果、ゴールデンウィークの中日ですね、4月の28日、あそこ休めばゴールデンウィークが4連休、2日出勤4連休になるので、そこを休みということにいたしました。ぜひ今年のカレンダーを見て、土日祝日休みの皆様は喜んでいただければと思います。あとね、夏休み3日とかある会社さんって124+3でしょ、127も今年休むとかそういうことになりますよ。いや、一応給与計算する時の単価とかって毎年のその出勤日数とかに合わせて一応計算し直さないと本当はいけないらしいんで、やってないところ多いと思いますけどね、一応年間休日はこういうふうにチェックしておくといいんじゃないかなというふうに思います。さて、今年からですね、バラスト社労士法人はですね、コラムを毎週やろうと、週2回更新しようというふうに言っておりまして、ちょっともう私一人で考えて喋るっていうのもちょっと辛いので、そのコラムのネタからですね、ちょっとネタをいただきつつお話をしていきたいなというふうに思うんですけれども、今週はですね、松下君が、書いたコラムですね、これとですね、勤怠管理とね、給与計算何から始めたらいいのかというような基本的なお話ということなんですけど、これスタートする会社さんが一番最初に初めて人雇う時に、じゃあどうしようかっていうふうになった時で、正直おそらく出勤時間と退勤時間だけ、タイムカード打ってればもう偉いです。そこまでやってれば偉いタイムカードを箱買うのちょっと待っていただきたいんですよね。できれば勤怠システムにしてもらいたい。勤怠システムのジョブ感とかだったら、あとうちね、ジョブ感とキングオブタイム、オフィスステーション勤怠は導入支援やってるんで、その二つをお勧めしてるんですけど、キングかジョブ缶かなんか入れていただきたい。そうしたらもう、 もうほんと偉い。あの、ガチャンっていうタイムカードは、そのね、タイムカードによっては、ガチャンってやると、それが何時何分に打刻したかっていうのが自動的にこう、溜まっていくものもあるんですけれども、あの、紙に印字されるだけだと、あれ結局拾って手で、エクセルに入力し直さなきゃいけなかったりするわけじゃないですか。非効率ですよ。もう本当あの時間辛い。あの何時から何時までっていうのを黙々と無心で打っていくというあれ。いや、チャット GPT さんが、読み込みがだんだんすごくなっていて、で、写真撮るとね、時間をこう読み込んでくれるようになればすごくいいんですけど、印字がずれてたりとか、変な罫線があったりとかするんで、あれはちょっと多分、なかなか難しいんじゃないかなとはちょっと思っております。まあ、でも、社労士の友達の人で、タイムカードから OCR 読み込んで、そのまま勤怠集計行けたって言ってた人がいたので、後々ね、タイムカードの紙でガッチャンガッチャンつって打刻したとしても、勤怠システムに、まあ、すんなりいけるようになるのかもしれませんけれども、普通のあのタイムカードの一番安いやつって本当に時間しか打刻できませんから、あれガチャンって打つと勝手にクラウドに保存されて時間を抜き出せるとか、そういう機能までついてるといいんですけど、残念ながらそういうことないので、ぜひですね、一番最初から、システムを導入していただきたいと、本当に思います。で、システム導入すると、設定すっごい大変なんですけれども、設定もですね、もう本当一番最初はもう出退勤のあれだけ分かってれば、あとは設定し直して何とでも集計し直せるので、とにかく時間だけは打っておいてほしいなというふうには思いますね。で、時間を打つということが、そこが一番最低限のところですね。そこクリアしたらですね、次はですね、休憩時間考えましょうね。8時間以上働いてる場合は1時間休まなきゃいけないです。で、6時間以上の場合は45分でいいんですけど、でも、6時間以上、8時間、まあでもたまにありますね。7時間半だったらまあ45分でいいんですけど、まあ、なんか45分休んで、最後15分、8時間休む、8時間以上働くんだったらあと15分休んでね、みたいなやつとかね、そういうのも見たりはしますけれども、でも、スタートしたばっかりの会社さんって、まずそれを考えてるところもないんじゃないかなと思いますので、そうすると1日8時間っていうのが基本になってくるかと思います。で、1日8時間の場合、休憩時間って1時間必要ですので、1時間どこで取るかというところですね。で、まあ、9時間、まあ、9時に出勤して18時とかだと、9時間出勤してるわけで、そのうち1時間休憩してるから8時間勤務してるはずなんですよね。で、まあ、大体、一番最初から12時から13時までの1時間だけが休憩ですよっていうような感じにしてるっていうことも、まあ、あんまないわけですよ。まあ、どこかで1時間休憩してね。わかりましたっていうような、そんな感じで、スタートしてるところが多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、今、勤怠システム、ね、それ、よしあし、ちょっと今、一旦置いときますよ。一旦置いときますけど、8時間以上働くと、勝手に1時間休憩したっていうことになるっていう、設定が、何のシステムでも大体できますので、1時間必ずどこかで休憩してね、ということで、休憩してもらってください。で、休憩時間中は電話に出たりとかね、しちゃいけませんので、もし一人しか雇ってない場合は、休憩時間はちゃんと1時間留守電にするとか、そういうことも、検討しておくと、なおよしですね。休憩時間については、一斉休憩の原則っていうのがあって、本当は何時から何時まで、うちの会社は何時から何時までですよ、休憩時間はって決めなきゃいけないんですね。で、まあ、一人しかいない時とかって、なかなかまあ、ね、12時から13時まで休憩ねっていうふうに決められれば、それで、まあ、全然 OK なんですけど、まあ、ちょっと時間が空いたところで1時間休憩取ってね、ぐらいな感じにしたいのであれば、労使協定が必要ですので、その辺は、ちゃんと法律にのっとって労使協定組んでいただけるといいな、というふうに思います。休憩時間クリアいたしましたら、次は休日ですね。休日ですよ。まあ、休日はお休みの日が休日なんですけれども、月給制で雇ってる人が出てきたところからちゃんと考えなきゃいけないかなと思います。まあ、時給の人だけの場合は、週40時間以上働いているかと、週1日は必ず休んでるかっていうところは必ず確認しなきゃいけませんけれども、最低限そこさえクリアしていれば、なので1日3、4時間ぐらいのバイトさんが週に3日来るぐらいだったら、休日についてはあまり深く考えていなくても、まあ、スタートはできるっていうふうに正直思います。ただ、フルタイムの方というか、まあ、正社員、契約社員、なんでもいいですけど、フルタイムの方を雇って月給で支払うってなったら、 休日の設定がめちゃくちゃ重要なんですね。で、これなんで重要かっていうと、休日っていうのは法律で決まっている休日というのは週1日っていうふうに決まっています。なので、週1日は必ず法定で休日取らなきゃいけない。まあ4週通じて4日でもいいんですけど、まあちょっと一旦ちょっと例外はちょっと置いといて、週1日取らなきゃいけない。だからうちは例えば日曜日は休みだからねっていうふうにしますよと。で、その他、週1日8時間。で、週5日勤務だったら、もう5日で40時間使っちゃいますので、土曜日お休みですよっていうふうにした場合は、土曜日が所定休日ということになるんですよ。で、この所定休日と法定休日の設定を最初からちゃんとやっておくかやっておくのを忘れるかで、後での、苦労がね、だいぶ違いますね。で、システムの設定で法定休日か所定休日かっていうのは大体選べます。ジョブ缶は所定休日のこと高級って入ってるんですよ。ちょっとそこ、法級と高級って入ってるんで、ちょっとそこ癖があるんですけど、でもまあ、法定休日なのか、法定外休日なのかっていうのは分けて管理しておくと、給与計算が正確にできますね。はい。で、そこの、まず、その、勤怠の把握がしっかりできたら、その記録がちゃんとできるという状況で初めて、労働時間が正確に把握できるというような、会社の義務を果たせることになりますね。で、会社は、労働時間をちゃんと把握した上で、働かせすぎちゃいけないっていうのと、あと、追加の給料、まあ、残業代とか休日出勤代とかが発生した場合は、正確に計算して払わなきゃいけない。まあ、何時間働いているのか、いくら支払うのかっていうのの元になりますし、あと、残業がめちゃくちゃ多かったら、それで健康被害に結びついちゃいますので、健康被害がないようにですね、労働時間を管理しなきゃいけないという義務がございます。そもそも法定労働時間1日8時間週40時間とか法定休日週1日は必ず休みとかそれを超えて働かせる場合はサブロク協定が必要なんですね。まあ、そこサブロク協定を、どのくらい残業させますよっていうのもちゃんと従業員の方と話し合って決め、それをちゃんと守るということもここでは重要になってくるし、そのためにはまずこの勤怠の管理ができてないとスタートできないよということになります。なので、ようやくそこの記録ができて、把握ができて、初めて義務を行うことができるということになるわけですね。で、勤怠管理としては、それができると、あとは有給休暇の管理っていうところも続けてやりたいですね。有給休暇はまあ入社して半年からスタートしますけれども、入社して半年で10日っていう付与がありますけれども、このね、有給休暇の管理が意外と大変なんですよ。で、人数が何人も増えてくると、この人はいつから何日あるのかっていうのを全部こう確認しなきゃいけないわけですね。で、それも勤怠システムなら、ちゃんと設定しておけば、勝手に付与して、勝手にその本人がマイページから何日有給使いますって出すと、管理者が OK ってすれば、そのまま有給休暇に行くみたいなことができるので、もうね、有給休暇の管理のためだけにでも、勤怠システムはやっぱ使った方がいいんじゃないかなというふうに思うわけですね。はい。という感じでございます。まあ今日はちょっと勤怠管理の話だけで、時間になってしまいましたので、今日はここまでにしたいと思います。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週も聞いてください。ありがとうございました。